時刻は10時40分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM コロワイドプレゼンツホット湘南。この時間は葉山町提供わっしょい葉山。2025年度のトークテーマは地域防災力です。今日は今年度第1回目、ゲストに葉山町役場総務部防災安全課課長尾崎一平さんをお迎えしてお話を伺います。尾崎さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
今年度のトークテーマは地域防災力ということで、この1年を通して地域の皆様にお伝えしていきたいこと、まだどんなお話を伺えるのでしょうか。
はい、今年度令和7年度に関しましては地域防災力というテーマで、1年間、お話しさせていただければと思っております。で、特に防災というとよく自助、共助、公助というこの3つが、言われているところでございますけども、以前の阪神大震災の救助の例などを見ますと、自力で脱出した、あるいは家族の方に助けてもらった、友人、隣人、近所の人ですね、こういう方に助けてもらったという方が 95% 余り、になっております。どちらかというと消防ですとか警察、自衛隊といったですね、専門の救助隊に助け出されたという方が非常に少ないのが現状でございます。それほど地域の防災力の強さというのが、大きくなっております。またここ最近では、自助、共助、公助だけではなく自助、共助、近助、公助という形でですね、近所、近い助けと書いて近所と、言ってるんですけども、本当に地域の町内会ですとか自治会の皆様、またボランティアの皆様、こういった方の、災害に対する力というのが非常に強くなっているところでございます。こういった部分を、皆さんに、お伝えできたらというふうに思っております。
はい、防災で一番大事なことっていうのはどういったことでしょうか。
はい、私も防災に携わる仕事をしてまして、最初のうちは本当に食料であったり本当に素晴らしいこう資機材っていうのはいっぱい今出てるんですけども、そういうのって大事だなと思っていたんですけども、何年か続けていくうちにですね、防災にやっぱり一番大事なっていうのは地域のコミュニティが一番大事なっていうふうに思っております。近所にどんな人がいるのか知っておくっていうことが非常に大事で、地域の防災訓練ですとか、また防災だけではなくてお祭りですとかそういうイベントに積極的に顔を出していただいて、日頃からこう顔の見える関係を作っておくっていうのが、地域コミュニティの第一歩だと思っております。本当に普段の挨拶だけでも、防災の第一歩につながるのかなというふうに思っておりまして、この地域のコミュニティの大切さというのを、ここ最近、肌で感じているところでございます。
改めてここで自助、共助、公助、そして近助というのもありましたかね。はい、これらのワードについてそれぞれ教えていただきたいと思います。
はい、まず近所、近い方の助けというのは本当に町内会であったり自治会であったりこういった地域のコミュニティ、これを本当に大切にしていただいて、先ほど申し上げた通り日頃からこう顔の見える関係、助け合える関係を作っておくということが非常に大事かなと思っております。それから以前からあります共助、共に助けるというものなんですけども、共助に関しましては、葉山町内にも、いくつかの災害のボランティア団体がございます。こういったボランティア団体も、災害の時に本当に大きな力を発揮してくれる、方々が、おりますので、こういう方々の共助、こういった部分を、有効に使っていただいて、減災対策に、つなげていきたいなというふうに思っているところでございます。ただそれには本当に、自助というのが前提にはなりますので、一人一人が防災対策に意識をしていただいて自助の対策をしていただくことが大事かなというふうに思っております。
はい、それぞれですね、今お話しいただきました近助、共助、自助、それぞれですね助けるということなんですよね。で、まあ、違いもありますし共通していることもあるかと思います。こう自分の身は自分で守るということと、あとは共に助けるということと、この近所って新しい言葉ですかね。
正式な言葉ではないんですけども、昔はこの自助、共助、公助という三角形だったのが、やはり 近年の災害を見ても隣近所の方が助けてくれたとかっていうのが非常に多く言われている中で、その三角形が今正四角形になっておりまして、自助、共助、近助、公助、これが同じ長さの正四角形になるとうまくこう減災対策、防災対策というのができるのかなというふうに言われているところでございます。
はい、こういった先ほどお話しいただきました催しなんかもあるということなんですけれども、葉山町先日も防災フェアなど行われていましたよね。
はい、葉山町では、年間を通じてですね、町の総合防災訓練ですとか防災講演会、あるいは、各種イベントにこうブースを出展させていただいたりといった形で、防災の、啓発活動というのはしているところでございます。
先日のわっしょい葉山の時にですね、そういった防災のフェアのお話をしていただいた時にリスナーの方からイベントとっても楽しそうというようなコメントをいただきました。
はい、今町の総合防災訓練に関しましても防災フェアという形で皆さんが楽しく防災を学べるという機会をできるだけ多く作っていきたいなと思いまして、スタンプラリーをしたりですとか、あるいは関係機関、自衛隊さんですとか、警察の方ですとかいろいろ来ていただいて、自衛隊の方には自衛隊カレーを作って試食をしてもらったりですとか、体験をしながら防災に触れてもらうというイベントを多く増やしているところでございます。
こう楽しみながらしっかりと学べるということはいいですね。ではここで一曲お聴きいただいて後半に続きます。Spring is here, the greatest season of a year, and we chill and dress up nicely and take a walk in the park.Flowers bloom and sparrows tweet, sweethearts boom. Everywhere I see that spring is here, the greatest time of the year. Never again will I wear that old down jacket, no boots, no scarf, and no hat. Never again drag any Christmas packet.Until December rolls around, crocuses glow in blue and pink and yellow. After thaw, a brook shows its yellow. Spring is here, most colorful time of the お送りした曲はリャンビコスプリングでした。 この時間は葉山町提供わっしょい葉山、2025年度のトークテーマは地域防災力です。今日は今年度第1回目、ゲストに葉山町役場総務部防災安全課課長尾崎一平さんをお迎えしてお話を伺っています。ではここで尾崎さん、防災の対策、どんな備えをしたらいいかっていうところ、結構皆さん思うかもしれないんですけれども、こういうグッズを揃えておくといいよっていうのはあったりするんでしょうか？
はい、これは自助、自分自身の命を守るという、自分を助けるという自助でございますけども、それに限定してちょっとお話をさせていただきたいと思います。具体的な対策として、4つほどあります。で、防災、災害からですね、身を守るためにまずは、避ける、これは逃げるという意味ですね。はい、災害リスクを把握して、危険が生じづらい環境をまずは作っていただく。で、このじゃあ自分の家の周りがどれぐらい災害のリスクがあるのかというのが、これは各市町村でハザードマップというのを出しております。そのハザードマップを見て、自分の家の周りが、津波に危ないのか土砂崩れが危ないのか、こういった部分をですね、まずは把握していただきたいなというふうに思っております。で、2つ目は、耐える、耐えるに関しましては、住宅の耐震化であります。2024年に起こりました能登半島地震で亡くなられた方というのが、高齢化で亡くなられた方と、あとは住宅が潰れて、そのまま、圧死をしてしまった方、が非常に多くなっております。まずは、住宅が倒れないような形、命を守れる環境を作るというのが大事でございます。葉山町でも、耐震診断ですとか、耐震改修工事に対しての補助金というのも出しておりますので、ぜひそういったものをご活用していただいて、災害から耐える環境を作っていただきたいというふうに思っております。で、それでもダメな場合は、災害から逃げる、これは逃げる方法として4つございます。まずは、避難所に行く。2つ目が、知人ですとか親戚宅に、避難をする。3つ目はホテル旅館等を利用する。これが、立ち退き避難と言われる3つの方法。それが間に合わない場合には、屋内安全確保といいまして、住宅の自分の家の一番安全な場所、例えば、大雨であったら、住宅の2階に逃げるですとか、裏が崖地であれば、崖と反対側の部屋にいるですとか、これは最終手段として屋内安全確保。それから4つ目として、災害をしのぐ、これは、災害備蓄品、の備えでございます。こういったものを、ぜひ、皆さん自分の対策として、防災対策の一つとしていただければと思っております。
対策をするというのは物の準備だけではないんですね。いろいろとこう決めておくというか、考えておくっていうことも必要ですね。はい、で、もちろん先ほど備蓄品というお話も出ましたね。これは皆さん結構揃えているのかな、ちょっと自分も不安だなというところがあるかと思います。こちらはどうでしょうか？
はい、よくですね、何を揃えとけばいいのかなっていうふうには、何が一番いいんだっていうのは、よく聞かれます。で、こう災害、大きな災害があるとよく、お店 などでもですね、防災用品コーナーっていうのが、できまして、そこで、防災グッズ、防災士が推奨とか、店長おすすめとかって書かれているものがよくあるんですけども、皆さんそういうのを購入されてというのが、多いとは思うんですけども、それはそれで一つの防災対策なんですけども、多くの方がそれを購入して終わってしまうっていうのが非常に多いです。なので、何が一番かっていう正解は特にありませんので、その、ご家族の構成であったり住んでる地域であったり、一人一人がそれぞれ、これとこれとこれって3つぐらい考えていただければなと思っております。で、特にここ最近では、フェーズフリー、フェーズというのはそのタイミングですね、地震が発災した直後、1週間後、1ヶ月後、3ヶ月後という、その地面、場面場面に応じて、揃えるのではなくて、そういうのは全部フリーにして、普段から防災対策をしていきましょうというのがフェーズフリーの考え方でございます。例えば、ご飯を炊くときに4人家族用のを炊くとき 5人分を炊いて1人分を冷凍にしとくとか、ものによっては冷凍庫に入れることによって2週間とか1ヶ月ぐらい持つものもありますので、常にその余剰のものがあるという状態を作っておくと、災害時にもいざという時にも平時に近い状態で、避難生活が送れるのかなというふうに思っております。
具体的な例は非常に分かりやすいですね。4人のご家族で5人分のご飯を炊いて1つは取っておく、これでも備蓄になりますもんね。そして尾崎さん、今日は冊子をお持ちいただいていますね。こちらは何ですか？
はい、葉山町の方から、防災読本というのを令和6年の4月に、葉山町民の方に全国配布させていただいております。もらった時は皆さん目を通すんですけども、なかなか時間が経つにつれこう見る機会というのは減ってきていると思います。もし今日お聞きになって、そういえば防災読本どこにあるんだろうというのをちょっとでも思い出していただければ、もう一度開いていただいてですね、防災の基礎知識というのが載っております。また非常用持ち出し品ですとか備蓄品、こういったものを揃えておくと、いいよという参考になるものを、載せておりますので、ぜひ今一度見ていただけると嬉しいなと思います。
大きなサイズの冊子ですね。
そうですね、ちょっと大きなサイズで置いとくのも邪魔になるのかもしれないんですけども、ぜひ見やすいところに置いていけるようにということで、あえてサイズを大きくさせていただきました。
今日は貴重なお話ありがとうございました。とても大事なお話を伺いました。そしてですね、今年度のわっしょい葉山では1年を通して防災に関する専門知識を持ったさまざまなゲストさんがいらっしゃいます。そこでリスナーの皆さんからの質問にお答えをしたいと思います。防災に関する質問や不安なこと、また心がけている工夫など、メール、湘南ビーチ FM ホームページのお問い合わせフォーム、郵送何でも構いませんので送ってください。あとはそうですね、尾崎さん、何か質問があるという方はどうしたらいいでしょうか？
はい、葉山町の防災安全課の方に直接お電話いただいても結構ですし、窓口の方にお越しいただいても結構でございます。また、町内会や自治会でやる訓練に、我々も参加をしておりますので、そこに来ていただいて一緒にこう防災についてこう語る機会があってもいいのかなというふうに思っております。どんな些細なことでも構いませんので、ちょっと不安に思っていることがあれば聞いていただけると、一緒になって考えていきたいなというふうに思っております。
今年度第1回目のゲストは葉山町役場総務部防災安全課課長尾崎一平さんでした。尾崎さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
以上、葉山町提供わっしょい葉山でした。